素敵な方にお話を伺います。スマイルさん、ご案内の篠田恵子です。今月のスマイルさんは入間市在住の映画監督、中山節夫さんです。中山監督は1969年、ハンセン病への偏見と差別を告発した映画熱い壁でデビュー。その後半世紀にわたり教育問題をテーマに映画を撮り続けてきました。監督の最新作、野球部員演劇の舞台に立つは、価値観の異なる高校生たちの成長を綴る実話を元にした青春ドラマです。映画への思いを監督に伺います。中山監督、今日はようこそお越しくださいました。
どうも。
私がおそらく小学生の時に見た映画を、今でもものすごく印象深く残っていて、ブリキの勲章という映画でしたよね。
当時、まあ、校内暴力といって、先生に暴力を振るうという時代がありましてね、非常に子どもたちが荒れた時代、明日にほら、受験を控えた中学3年の子が荒れたんですね。
はい。
でまあ、その時なかなか協力してもらえる学校ないもんですから、この豊中にお願いしてですね、豊中を主に、それから入間の周辺を撮って、はい、あとはほとんどこの入間で撮影いたしました。
あの映画のもう歌さえ覚えているというすごい印象だったんですよね。それは映像の力、映画の力ですかね。
まあそう言ってもね、やりがいがありますけど。
まあ、そのブリキの勲章、おっしゃったように校内暴力をテーマにした作品、監督は、まあ、そういう教育問題をテーマにした作品を今までずっと撮っていらっしゃいましたよね。
最初はですね、まあ、ハンセン病に対する差別の問題から入っていって、
はい、
やはり無知なんですよね、
皆さん知らない、
無知なんですよ、
はい、
一番知らないということが一番悪いということを言われてますからね、はい、無知ですから、やっぱりそういう点で、きちっとした教育とかね、そういうことが必要じゃないかって、まあその一番、まあ教育というのはもう学校が一番でしたからね。で学校の中がやっぱりいろいろ変わってきてましたしね、もう我々、私なんかもう本当に国民学校時代に入った年齢で、まあ昭和で言えば19年に入って、まあ20年の8月にはもう廃線になってますけどね。まあそれから結局教科書なんかもね、墨で戦争に関係あるような軍とかね、そういう日の丸とかっていうと消したりね、した時代の、末期ですね、そういうあれだったもんですから、やっぱり教育が一番大切じゃないかなというふうに、まあいろんな問題でも、まあそういうことを思ったもんですから、やはり私の場合は、まあ熊本の田舎出身で、菊池敬夫園というハンセン病の療養所がもう世界で一番大きかったんですよね。そこが、まあ、生活圏で育ったということが一番大きいし、やはり差別するっていうんですかね、
作品にも大きく影響してるってことですね。
やっぱり大きいですよね、まあ、療養所には高い刑務所みたいな塀がありましたし、それ見ただけで怖かったですから、
はい、差別問題をテーマにした作品から始まり、その校内暴力をテーマにしたもの、その後も教育問題、差別問題を取り上げていらっしゃいます。例えばいじめ、それからその次は不登校であったり、取り上げるものっていうのが時代にこうの変遷とともに変わってきていますよね。
これ一口に言えないんですね、やはりその私、まあ父が商業軍人でしたから、中国で戦死してんですね。で母が23歳で、まあ、未亡人になって、25歳から師範学校へまた行くんですね。とうちは私じいさんばあさんに育てられたわけですよ。一番必要な時期に母はいなかったんですね。で1年生の時祖父が死んで、5年生の時、まあ、祖母が死んだんですけど、でただいまって帰っても誰もいない、真っ暗な、もう農家の家というのはね、もう真っ暗なんですよ。でそこへもう壁が破けててね、一筋のこう光がパーッと入っていれば、もう孤独感その上ないようなとこ帰ってね、 どうしてもその時ポンとカバン投げ出して寂しいから遊び行くというようなね、ような子供にいつの間にか育ったんですよね。母は教師だもんですから、誰もいないから静かだろう、勉強できるじゃないかって言って怒るわけですよ。いやー、それは母も成績良かったから、そういう人の言うことだなと思うんですよ。寂しければね、子供って何にもできない。それがやっぱりいじめとかね、引っ込んでしまう、そういうところみんなつながっていくんじゃないかなと私は思うんですよね。だ、子供にとっては、ね、寂しさって一番悪いと思うんですよね。
いろんなその寂しかった体験も含めてですけれども、うん、人生経験が映画の作品になってるんでしょうね、まあ、
だから理屈じゃないんですね、うん、後天的に学んだことはそれをどう具体化するか、うん、具象化するかということで、先天的な部分というのは小さい時、まあ感じたことでしょうね。感じたことがやはり基本になってるんじゃないでしょうか。よく言われるんですよ。例えばハンセン病の療養所行くと、まあ、入所者に、なんであなたは私たちのことをこんな長くやってんの、いや長くてここくらい落ち着くしねっていう話とかで、なんとなくごまかしてるけど、やっぱり間が合うっていうのか、そういう部分っていうのはやっぱあるんじゃないでしょうかね、だからまあ優しいしですね、やっぱり差別されてる人たちは優しいですよ、どっかね、まあ、そういうところからやはり自分を孤独な少年っていうのも、にぎやかな女が言うのはおかしいけど、そういう癒せる部分があったんじゃないでしょうかね、
スマイルさんにクエスチョンのコーナーです。中山監督に3つの質問にお答えいただきます。最初は、入間市内で好きな場所を教えてください。
はい、いや好きな場所はあったんですよね。
あったんです、
はい、
雑木林がはてなになってます。
私は富士山に住んでます、
はい、
もう本当に雑木林ばかりだったんですね。だからまあバイパスができまして、あるいは住宅が来まして、今は本当に一本もありません。実に残念です。はい、
随分変わってしまいました、
昔のその武蔵野の面影っていうんですか、それもなくなりましたね。こういう中に家建てりゃいいななんて思ってきたんですけど、全然ありません。バイパスまで30メートルぐらいしかないところですから、
ちょっと残念ですね。
残念ですね。
でもかつての入間の雑木林がお好きだったということ
ですね。そうですね、はい、こちらではクレーンあるみたいですけど、
はい、はい、ケーブルテレビの裏、はい、チャッピーの裏は家事有料です、はいはい、
そうですね
、はい、それでは続いて、小さい頃の夢を教えてください。まあ、お医者様、
お医者さんになりたかったっていう、小学校1年から6年生まで県 あの宿牧場っていうの、まあ、今農業公園ってあったけど、そこが6年生までの春の遠足で、3つの小学校が1つになってね、まあそこへ遠足に行くわけですけど、そこの、まあ、菊池県という療養所のそばの集落の子どもたち 3,4 人が一緒になるわけですね。でもう6年間も行ってるから飽きてるから、KFM を見に行こうっていう、ハンセン病の患者さんを見に行こうっていうようなことで行ったら、誰も行かないんですよ。その3人と私だけが行ったんですね。でも高い部屋があるし、深い堀が掘ってあるんですね。患者さんがそこへ外へ出れないのしてあるわけですよ。そこへ行く中で彼らがね、ハンセン病はねって、まあ、雷病はねって言ったんですけど、もう小学校行くんだったら絶対うつらんし、今治って出てる人もいるよもうっていうことも聞きました。中に入っていく中で、ここにはね医者の来手がない、お医者さんいてもね、もう深い帽子かぶって大きなマスクはめてね、ゴムの手袋はめて長く咲いてきて、往診しても土足だがって言って、ゴムの手袋で脈を見るって聞いた時、まあ、私も中1になったばっかり、まあ、心が綺麗だったんですね。それで、うん、じゃあ素手で見てやったら、うん、患者さんどんなに嬉しいだろうな、いや俺が医者になろうと、うん、それで KFN のお医者さんに なりたいと思ったんですね。それが夢だったんです。夢に終わりました。勉強が嫌いでしたから
でもそれをテーマにした、ね、映画をお作りになって、また違った意味でね、患者さんの皆さんにはものすごく嬉しい ことにつながったんじゃないかと思いますよ、うん、ま
あ、だから2つあるんですよね、うん、まあ、本当にこう隠れるようにしてそこへ入所してこられた方もいらっしゃいますし、もうあんまり野望を続かないでくれみたいな部分というのはありますからね、結局自分でいいことしてるなんて思ってたらやるべきじゃない、やはりいろんなことをやっぱり、まあ、気を回して作るべきじゃないかなと思うんですよね。だから、うん、病気を発病した人はあそこ入ってくるからいいけど、家族というのは残ってるわけですよ。家族はやっぱりもう隅へ隅へ追いやられてるのが現実ですから、家族の方がまた大きな差別を受けますし、まあ、患者だけじゃないんですよね。だからその辺がやっぱり非常にハンセン病の場合あるいは、まあ、差別が非常に重たいと思っておりますけどね。
そこに光を当てた映画も撮っていらっしゃるということです。さて、まあ、はい、最近スマイルになったことを最後に教えてください。ま
あ、それは先ほどからこれ、はい、あれ野球選手を演劇の舞台に立つですか、
はいはい、
これがもう企画というか10年目にやっとできました、はい、これがやっぱり一番嬉しいですね、
はい、最新作が完成したこと、はい、ということです、はい、それではこの後じっくり伺います。今月のスマイルさんは入間市在住の映画監督中山節夫さんです。監督の最新作野球部員演劇の舞台に立つについて伺います。さんは映画監督の中山節夫さんにお越しいただいています。さて最新作ようやく完成したということで、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
ちょっとあらすじを簡単にご紹介します、はい、甲子園出場を有力視されていた野球部が県大会で敗退します。でチーム内に不協和音が広がる中、男子がほとんどいない演劇部から部員を貸してくれという話があって、野球だけの人間にはならないでほしいと願う監督がこれを快諾。エースと主力打者が演劇部に、仮入部して、で一緒に演劇を作っていく中でいろいろな化学変化が生まれるという内容です。この作品はもともと実際にあった話なんですね。
そうです。九州の福岡に八女市のある高校の、まあ、女の先生が書かれた実践記録なんですね、
はい
はい、
この作品を本でご覧になった時にやっぱりこれを映画にしたいと思ったんですか。
はい、まあ、題名からしてこれドラマがある、
はい、
意外性がとてもあるじゃないですか。
野球部員演劇の舞台にな
る、はい、それでこれはいけるよということで、まあ、出版社と何とか一緒に仕事してますから、出版社の、まあ、編集者の人がゲラの時見せてくれたと、
はい、
これはいけるから営業しようということで、まあ、話したんですね、まあ、それから脚本を書いたり書き直したりもういろんなことあって、一方ではお金、まあ、こういうの借り出す映画社じゃないですから、まあ、集めないかんしということでいろいろやってるうちに結局10年かかっちゃったんですけど、
10年、そうですか。でも念願の作品、その作品を読んだ時の感動というのは、どのように映画に仕上がりましたか。
いや、まあ、やはり私の高校生というのはもうものすごく難しいでしょ、
うん、
で、まあ、やっぱだいぶずれてる部分ってありましたから、
当時のね、
まあ、若いシナリオライターとか、
はい、
助監督さんたちが、まあ、私より何十も下ですから、その人たちが、まあ、脚本も書き直してくれたり意見も言ってくれたりしてですね、まあ、いい映画に仕上がったなと私は思ったんですよね。ちょっとわからないのは寂しいですけどね、まあ、映画監督ってそんなもんですよ
仕上がってすでに上映されているところもあります、はい、皆さんの感想はどのようにお聞きになってますか。
いや、 やはりまだ高校生はほとんど見てないんですけど、やっぱり大人が見てよかったっていうことを皆さんおっしゃっていただきまして、 ちの子供たち見せたいとかね、そういうことありますし、やっぱり大人はもう高校時代私は思い出しましたっていうことがね、非常に言われますね。
監督はこれまで教育問題を取り上げてきて、校内暴力、ね、いじめ、はい、不登校、まあ、その教育のこう歴史を映画でたどっているところもありますね、はい、今の教育の問題でこの映画にしたところっていうのはどんなことでしょうか。
やはりあのこれはね、学校だけの問題じゃないけど社会も含めて競争の原理だけでね走りすぎてきたんじゃないかなと思うんですよ、うん、競争っていうのは勝つ人もいるけど負ける人もいるんですよね。でも負ける人はどうだっていうことですね。それからみんな自己顕示欲がありますから、特に単純にそれを出すの子供っていうのはやっぱり方法がわからないじゃないですか。子供も知らないから、やはり突っ張ってみたりね、先生に暴力振るってみたりいじめてみたりということある、もうそういうの嫌だからって閉じこもってみたりっていう、そういうことがねやっぱり一番弱いところに、私は差別と思っても差別のまあ答えっていうのかな、うん、それが現象が出てるのが子供たちの世界だと思ったんですね。だから大人の世界じゃ描きにくいことが非常に子供のところに現れてると思うんですね。これは学校だけの責任じゃない、日本という国がそういうふうに来てるんじゃないかなと思うんですよね。
今回の主人公はピッチャーの男の子、
はいはい、ピッチャーというのは相当一般的にも気が強くてね、うん、やはりそういう人が多いって言われてるんですね。でピッチャーっていうかもうスター選手がいくらいてもやっぱりじゃあ優勝するかっていうとそうでもないしですね、まあ、今大谷さんなんか非常にアメリカ行っても活躍されてるけど、彼なんかは非常にやっぱりいろんな意味で勉強してるんですね。広く勉強してるように思うんですけどね。だからやっぱりこう俺が俺がでどうしてもピッチャーなんかなりまあ勝てないんですね。まあそういう人が変わっていってチームワークだっていうのは相手の立場になってものを考えるっていうか、そういうことが基本になってきた時こうチームワークが出てくる。それは大人の世界も変わらないんじゃないかなと思うんですがね、
そうですね。今回の映画の中で監督が一番伝えたいテーマ、思いっていうのはどこでしょうか。
はい、やはりまあ、具体的にはチームワークっていうのがどんなに大切かっていうこと、やはり相手の立場、人を尊重することで自分もやっぱ尊重されると、そういうことを学んでいくということじゃないでしょうかね。だからまあで一遍には変わらないです人間ね。だから天狗になってる人もやっぱりいろんな人と触れ合って話し合って、いや喧嘩もしてもいいし、そういう中から学んでいけるということ、それが一番やっぱり中学校高校時学校の中で学べるんじゃないかな。最初の集団は学校だろうと思うんですよね。
そうですね。
まあ人間の原石でしょ子供というのはね。だからその辺をやっぱりこう引き出してやるのが教師である大人であるんじゃないかなと思うんですよ。だからいろんな経験させるということじゃないでしょうかね。
一番の見どころはどこですか。
まあ、見どころはやっぱりピッチャーである野球部の子たちが演劇部と交わってですね、演劇部なんて全然あることすら知らないような子が多いし、大体野球部というのはエリートなんですよね、その学校で。だからそしたら突然にそういうこと言われて、演劇部行ってみればただなんかわけのわからん早口言葉なんか言ってるだけじゃなくて、やっぱり体を作る、運動基礎体力を作るって、そういうところからやっていって、それから自分たちが読めないような漢字もスラスラと読めると、教師で黙ってる子がね、やっぱり音に関してはとってもね素晴らしいとかね、そういうことを生かしていることをやっぱり自然と身につけていくんですね。だから実際そのこのモデルの学校の野球部というのは本なんて読んだことなかったそうですよ。そしたら本をみんなで読むようになったって、ある日どっかの試合行ったら、まあ大体あれ監督運転していくんですよね、うん、えらい静かだなと思ったら全員が本読んでたっていう話もあるんで、そういうのを入れようと思ったんですけどね、まあ、あんまりもうできすぎた話だけど、実際そういうことあるんですよね。本読む楽しさっていうのが分かってきてるんですよね。
そんな事実をもとにした映画が今回の野球部員演劇の舞台に立つです。7月1日に産業文化センターで上映されることになっています。この上映会にも監督いらっしゃるんですね。
はい、もうそこ行ってありがとうございますと挨拶をさせていただきます。
舞台挨拶もあります、ぜひお出かけください。それでは監督、最後にスマイルさんの夢、中山監督の夢を聞かせてください。
はい、次回作を作ることですね。
これからも映画を作っていきたい、
やめたくない、これも一種の病気でございます。映画病でございます。いつまでも撮り続けたいと思うんですけど、なかなかお金がいりますし。
では次回はイルマを舞台にした映画を作りましょう。皆さんご協力ください。監督、これからもでは次回作を楽しみにしています、ご活躍を期待しております。
どうもありがとうございました。
今回のスマイルさんは映画監督中山節夫さんにお話を伺いました。中山節夫監督の最新作野球部員演劇の舞台に立つは7月1日入間市産業文化センターで午後2時30分上映です。入場料は1100円。上映後に中山監督の舞台挨拶があります。お問い合わせは入間市産業文化センターまで。電話番号は 04-2964-8377 番です。スマイルさん、ここまでのご案内は篠田恵子でした。